おはようございます。よくいらっしゃいました。11月最後の日曜日で、来週からアドベントに入ります。対抗節、クリスマスを待ち望む時になるわけですね。街はもうだいぶ前からクリスマスっぽい感じにはなっておりますけれども、教会では今度の日曜日からがクリスマスシーズンということであります。でこの1年間ですね、今日は1年のメッセージのまとめをしたいと思います。1年間、欠かさず聞いてくださった方もあれば、時々聞いてくださった方もいろいろあると思いますけれども、特に私がお話ししたかったことを、いくつか強調してお話をしていきたいと思いますが、ざっと振り返るとですね、今年の前半は、新約聖書、新約聖書入門ということですけど、新約聖書が書かれたその背景ですね、経緯というか、なぜ新約聖書が書き残されたのかっていうことをお話をいたしました。そして、その新約聖書の書き記された経緯をお話ししながら、もちろん新約聖書の大切なメッセージですね、新約聖書の中心的な教えを取り上げてお話をしていきましたけれども、特に強調したのは新約ですからね、新しい約は契約、約束ですけれども、新しい約束ということは当然古い約束があったわけですね。その古い約束と比べて、この新しい約束はどういうところが違うのか、あるいはこの古い約束と新しい約束の間にどういうところが共通しているのかというようなことを、焦点を当ててお話をいたしました。で後半7月からはですね、広島弁訳新約聖書を、勝手に私が訳して、皆さんに、聞かせたということで、もうなんか後半の頃はだいぶ皆さんも慣れてしまって、新鮮味がなくなっていったなっていう感じは、ありますが、でも広島の方にとってはね、非常にこう聖書が身近に感じられたというようなことを言ってくださって、それが私にとっては一番の願いでしたから、新約聖書を普段読んでおられる方にとっても少しこうサウンドが違うというかね、ニュアンスが違って、より新鮮に受け取っていただけたんじゃないかなと思います。で広島弁を知らない方にとってはなんか昔話のようだと、ほうじゃけとかなんか言うので、そういうことも言っていただきまして、私としてはライフワークとして、ぜひこの新約聖書全巻をですね、広島弁に訳して、誰も将来読まないかもしれません、がやっていきたいなと思っています。特に福音書は広島弁に訳すと面白くてですね、会話が多いものですから、非常にこう臨場感を持って受け取れるなと私自身も思ったので、これからも続けていきたいと思います。あるいは今後の説教の中でまた突然時々出てくるかもしれません、それから番外編で何とかと神っていうテーマで、これは第一日曜日にずっとお話ししてたんですけど、政治と神とかね、国国家と神とか、天気と神とか、いうような話をして、で先週私東京の進学校で、オープンキャンパスがあったもんですから、そこで特別授業とか模擬授業をやったんですが、そこに来られた方がですね、終わって私のところに来られて、いや先生の説教を YouTube で聞いてますと。で結構そういう方多いんですね。この間沖縄行ってもそういう方おられましたし、それで先生の説教とても面白くて聞かせていただいてますと。で特に天気と神が面白かったっていうんですよね。でその方が、実は私気象庁に勤めておりますドキッとしましてね、なんか言われるんじゃないかと思ったんですけど、いやそしたらその方が、その方は気象庁だけども、なんか海洋の観測が専門で、 気象全体についてはあまり知らないので、今その気象予報士の資格を取るために勉強してるらしいんですよ。それで先生の説教を聞いて、牧師でこんなに気象に詳しい人がいるのかと思って感動したと、すごく勉強になりましたと言ってくださったんです。気象庁の人がですよ、今日もこの話またネットで流れますからね。これ本当に本当の話ですから、また気象の話したいなと思ってますけど、まあそんなことがありまして、まあ新約聖書入門というテーマでやったんですけども、まあ全体としてなんかこうちゃんとした構造ではなかったかなと思いますが、まあ今日は特にですね、私が申し上げたかったことをもう一度振り返りながら、お話しして終わりたいと思いますが、まあ、まず最初に新約聖書のその成立背景の話をしました。新約聖書っていうのは書こうと思って書いたものじゃないんですね。だいたい例えばその小説家が私はこういう小説を書きたいと思って書くとか、あるいは誰かに依頼されて伝記を書くとかっていうことですけども、そういうこう何か依頼されてとか、あるいはこういうものを作ろうと思って書いたものでは決してありません。こう歴史の中で自然にこう生まれてきたものなんですね。でこの新約聖書のもちろん、誕生の、原因を作ったのは何かと、イエス・キリストですね。イエス・キリストが出現して、そして、いろんなことを語り、またいろんなことを行い、十字架にかかって死んで、しかし3日目に、よみがえって弟子たちの前に現れた。でまたいなくなっちゃったんですね。でもそのいなくなる時に、あなたたちは私の復活を人々に伝えていきなさいと、復活の証人になりなさいと言って天にお代わりになる。私たちは多分そのことはあんまり最初よく分からなかったかもしれませんけれども、イエス・キリストの復活を伝えるということによって、ユダヤ人でだけではなくて異邦人の人たちもイエス・キリストの復活を信じることによって神に出会う、あるいはその人の人生が作り変えられていく、あるいは死をも恐れないほどの勇気が与えられていくっていう変化に直面していくわけですね。でこのイエス・キリストのことを伝えるっていうのはすごいことだと。で、迫害もものともせず世界中に出ていってこのキリストのことを伝えていくわけです。で伝えていく中で、キリストを信じる人たちの群れが、グループがね、教会、こういう教会が生まれる。でも最初は皆さんあまり正確なことを知らないですから、イエス・キリストのことも知らないし、キリストを信じるというのはどういうことか知らないので、それを誰か教えなきゃいけないですね。で、それを教えることを最初にやったのがパウロですね。パウロは生まれたばかりの教会に対して、生まれたばかりの教会にいろんな起こった問題とか、あるいはその疑問に思ったこととかっていうことをこう書いて手紙で送ったわけです。でパウロは別にこの手紙を聖書に残そうと思ってやったわけじゃありません。でその教会を教えるために書いて、でもそれが残っていく、もうせっかくパウロ先生から与えられたものだからってみんな書き写して、でそれがまあ聖書になっていく。で一方で、イエス・キリストについて直接会った弟子たちが大勢おりましたけれども、その1人減り2人減りしてどんどんこういなくなっていきますよね。でもイエス・キリストのことを直接聞く人がいなくなる、その中でちゃんと書いて残しておかないと、今だったら間違いなくビデオに撮ってると思う。でもまあイエス様のビデオは撮れないんですけど、弟子の証言ビデオみたいなの撮ってたと思いますが、そういうのは当時ありませんから、当然その記録していくと。でその記録がまとまって、福音書になっていくわけですね。でそういう、こう書かれた書物がいろいろあって、で大体3世紀ぐらいにこの当時だいぶ大きくなっていた教会の人たちが集まって、これを新約聖書として残しましょうということで形ができていくわけですが、そういう話をいたしました。もちろんその教会の誕生から聖書の成立までの間には、そもそもユダヤ人だけの福音であったものが異邦人に伝えられるとか、エルサレムから始まったものが地中海世界に広がっていくとかですね、そういう不思議なことがいろいろ起こりました。でおそらく100年以下の短い期間の間にですね、 わずか最初は数十人であったイエス・キリストを信じる人のグループが何百人何千人もしかしたら何万人という単位にこう広がっていく、いったわけでありまして、でその中でいろんなものが書かれて、そしてまとまったのが新約聖書で、私たちの手元にまで今残っているわけですね。でこの新約聖書の中で、先ほども言いましたけれども、今年私が強調して申し上げたことは、この新約、新しい契約というのは一体何かということですね。この契約っていうのは神と人間との契約です。神と人間との間に契約があるんだということですね。で聖書を見ると、これあの契約っていうお話をした時にお見せ、私が作って見せた図というかチャートですけれども、契約っていう言葉は4回4つの契約について出てくるんですね。最初はあのノアの洪水、皆さんもよくご存知のノアの洪水の後で、神様がそのもう二度と私は人類をこのように、大雨などでですねリセットしないという契約を結ばれたんですね。そのだからこれはむしろ神様からの一方的な約束っていう感じですけれども、でその証拠として虹が与えられたと。虹を見るたびに、私たちは神様がもうこの雨をもって人類を滅ぼさないということを思い出すわけですね。次に契約という言葉が出てくるのはユダヤ人の祖であるアブラハムに対してです。神様はアブラハムに対して、私の言葉に従えば祝福するっていう、これも契約というか約束に近いですけれども、そういうものをなさいました。でアブラハムはそうなのかってあまりよく分からなかったと思いますけれども、その声の主に従って、故郷を離れて、カルデアのウルからパレスチナに行く。でそこで約束の通り子供が与えられるんですけれども、でもその子供を今度は神様が捧げなさいとおっしゃる。でアブラハムはその声に従って捧げようとする。つまり主の声に従うっていうことをアブラハムに神様は求められるわけですね。で従うならば祝福されると。でもこのアブラハムとの契約の中においては、従えば祝福っていう非常にシンプルなものでした。でその次に契約という言葉が出てくるのは、モーセによって引きイスラエルの民族がエジプトから助け出されて、そしてパレスチナに移住する、その途中で与えられた例の律法ですね。この、これは古い契約にあたるものですけれども、この旧約聖書のところでありまして、この古い契約、律法による契約っていうのは行いによる契約、この律法を守りなさいと、実行しなさいと、しちゃいけないことはしちゃいけないし、やらなきゃいけないことはやりなさいと。でこれを守れば祝福されます。何の祝福かって、これは現世的な祝福、子供がたくさん与えられるとか、病気にならないとか、敵が攻めてこないとかですね。でももしこれを守らなければ逆があると、呪いがあると。呪いというのは子供が生まれない、家畜が死んでいく、病気になる、敵が攻めてくると。で分かりやすいですよね。でイスラエル人はその歴史をパレスチナに入ってから始めるわけですけれども、ご存知のように彼らはこの律法を守らなかったんですね。しかもその一番最初すら守らなかった。あなたの神である主だけを神としなさいというですね、その第一回すら守れず、他の神々を礼拝して、結局のところこの祝福を失って、呪いを引き受けて国を追われてしまうわけですね。で本来ならばこれで終わりなはずですけども、神様はその上に新しい契約を与えられました。この新しい契約は今度は文字による契約ではなくて、神の一人子であるイエス・キリストによる契約でした。これは神が人となられて、そして私たちの身代わりとして十字架にかかって死ぬ、このキリストの血による契約、キリストの命による契約、イエス・キリストによって結ばれた契約で、私たちのサイドは古い契約はこれを守らなきゃいけない、守り行わなきゃいけないんですけども、新しい契約においてはそのことを信じるかどうかっていうだけだと。そうだと私は信じますと言えばそれで OK って言うんですね。 まあ極端なことで、あと何してもいいと、まああと何してもいいということにはならないんですけど、でも信仰がその契約の鍵だと。これがまあ新しい契約なんですね。まあこの話をずっとしてきたんですけど、まあ分かりやすく表にするとこういうことですね。旧契約は律法を媒体として契約です。だからユダヤ人にはこの律法が与えられました。今でもユダヤ人はそのなんて保守的な、真面目なって言って変ですけど、はこの律法を守っています。食べちゃいけないものは食べない、安息日は聖なる日だから絶対に仕事はしないし、ね、そのいちいちこれを守ってます。で新契約においてはこれはこの文字の契約じゃなくて、イエス・キリストがその契約の媒体となられて、まあ、結局契約っていうのはこの神と人とをつなぐものなんですよね。神と人の人をつなぐもの。旧契約はこれは立法だったんです。でも新契約はイエス・キリストがこの神と人をつなぐ契約になられたわけですね。そして旧契約はこれを行いによって守る、新契約はこれを信仰によって受け取るという、イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださったということを信じるかどうか、信じるっていうのを認めるかどうかということですね。そして結果はどうなるかというと、旧契約はこれを守り行った者には祝福が与えられる、守らなければ呪いがあると。しかもそれは現世的なものですね。この効果は現世的なものです。だから信じたらすぐにその効果が現れる。で新しい契約においてはどうかというと、このイエス・キリストを信じた者に与えられる結果は何かというと、神との関係の回復なんです。これを新約聖書では義と認めると言っています。義と認める、私はこれを広島弁訳するときに義と認めるっていうのが固くてしょうがないので、まあ、正しいとするっていうふうに訳しましたけども、これは要するに神様の側から見て私たちを合格って言ってくださるということなんですね。我々はもともと罪人で、聖書が言っているように神の目にかなわないもの、つまり不合格だったわけです。誰一人神の前に合格はいなかった。でもイエス・キリストが私のために死んでくださったということを信じる者を神様は合格と認めてくださるというんです。何もしなくても合格だと。どういう意味で合格かというと、私とあなたは一つだと。創造主である神が私たちとの関係を回復してくださる。これが新しい契約の結果なんですね。創造主である神と私との間に何一つ邪魔をするものがない。まるで親子のように。だからここにヨハネの手紙、ヨハネの福音書の言葉を挙げてますけれども、言葉はイエス・キリストのことですが、イエス・キリストは自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたと。神の子のようになるんだと。神は私の親で、私は神の実子であると。だから子供のように神は私のことを見てくださって、扱ってくださって、愛してくださるんだと。でこれ以上の人間にとっての幸いは本来ありません。なので新しい契約においては現世的な結果は何も述べられてないんです。もっと書いてほしいんですよ私たちは、ね、イエス・キリストを信じたら金が儲かります、イエス・キリストを信じたらたくさん子供が生まれます、イエス・キリストを信じたら平和になります、イエス・キリストが信じたら、それ現世的なこと欲しいわけですよ ね。でも新約聖書のどこを見てもそんな話は出てこないんです。無理やり引っ張り出そうと思わないでください。出てこないんです、っていうかそんなものはもうどうでもよくなってるんです。創造主なる神が私の神、創造主なる神が私の実の親なんだと。であれば子供に対して最善をするのは当然だろうと神様おっしゃいます。人間の親だって我が子を大切にするだろうと。ちょっとこれひどい言い方なんですよ。確かにそうだ、人間の親だってこの限られた愛情で 限られた知識で、気持ちというかその気分次第で子供を可愛がるだろうと、絶対的な愛を持っている創造主なる私があなたを我が子と認めた瞬間にあなたにとって最善をしないわけがないだろうと、これが新契約の結果なんです。イエス・キリストを信じた瞬間から私たちはこの創造主と不可分に結ばれている。だからこの世でどんなことがあっても、まあそんなことはまさにどうでもいいことなんですね。でもそれヘブライの手紙によれば、それは神が誠の子供として扱っておられるための訓練だと言われればそうかもしれないし、まあ変な言い方ですけど訓練じゃなくてもいいんですよ、そんなことは。まあ、訓練であると思えば耐えられるだろうみたいなことなんです。天地創造の神と私たちの間に完全なる関係の回復、パウロはそれを平和と呼びました、あるいは義と呼びました。そしてこの効果は、イエス・キリストを信じることによって与えられる効果は永遠です。永遠というのは死んだ後ということじゃないです、いつも言ってますけど、もう今日から、あるいは過去の自分も含めてと言ってもいいでしょうか。もう一切合切私たちは神様の愛のうちに包まれてこれからは生きていくわけです。これがその新しい契約、私たちが新しい契約の中に生きていくっていうのはそういうことです。この、まあ、教会の外で語られていることは現世的な、今まさに手に入れたい事柄を信じるならば与えられると教えている。でも教会の中で教えていることはそうではありません。そんなちっぽけなことじゃない、まあそんなことある意味どうでもいい。創造者なる神と私たちが親子の関係になるっていうこと以上に素晴らしいことはないからなんですね。まあ、そこが旧約契約と新契約の絶対的に違うところです。共通しているところもあります。例えばこの旧契約も新契約も個人、神との個人的な関係でありながら、しかし集団で結ぶ関係でもあるんですね。古い契約はイスラエル人と主なる神との間で結ばれました。新しい契約は教会と神様との間で結ばれた。だからイエス・キリストを信じる者は教会の一部でなければならないんですね。まあもちろん教会との関わりはいろんな形があるかもしれません。でも私たちは必ずイエス・キリストを信じる者同士が共にキリストの体を立て上げていくっていう、この教会の一部として神様との関係が結ばれているんだっていうことですね。神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるようにってパウロは言ってますけれども、パウロはイスラ自身イスラエルですけれども、教会のことを神のイスラエルと呼んでます。また契約の、まあ、目的というか真意というか、これちょっと私ふさわしい言葉は見つからなかったんですけれども、旧契約においても新契約においても一貫していることはということでイエス様がおっしゃったことは何かというと、心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛することだとおっしゃいました。このことについては旧契約も新契約も変わらないんだと。つまり神が私たちに願っておられることは、心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして神を愛し隣人を愛することだということですね。これは変わらないんだ。皆さん、心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして神を愛し隣人を愛しておられますか。まあいつも聞いてますから、耳たこの話でね、これね、うん、はいはいはいはいはいっていう、うん、心を尽くしっていうのはね、分かるんですよ多分。ね、愛そうと思って、そもそも愛せない人を愛しなさいっていうのはキリストの教えですからね。だから心のエネルギーがありますよね。あんなやつを愛さなきゃいけないという、それを乗り越えなきゃいけない、でそういう話はいつもするんですけども、実はその後の2つはね、もっと重要なんですよ。知恵がいるって言うんです。皆さん、隣人を愛するのに知恵を使ってますか、頭使ってますか、心は使ってるけど考えてますか。 でも例えばね、クリスマスのプレゼントをしますと、大切な人にプレゼントする、その時に頭使うじゃないですか、その辺に落ちてるものはあげないですよね。今日は CLC さんが来てるから、ぜひ CLC さんのためにも、それはじゃあ、まあそれは違いますけども、誰かのためにこれ、この本がいいんじゃないか、このプレゼントが、頭使いますよね。こういう言葉をかけることがあの人にとって嬉しいんじゃないか、こういう言葉をやめといた方がいいんじゃないか、頭を使いますよね。僕はやっぱり本当に愛するっていうのは知恵を尽くすことだと思うんですね。知恵を尽くさないと本当に愛することにはならない。で、愛って気持ちだけじゃないってことですね。そしてもう一つ書いてある、力を尽くせと書いてある。力を尽くすってどういうことですか？鍛えますか、体？そういう時もあるかもしれません、ね、でもこれはお金とか時間とか、あるいは能力とか、要するに資源を使うということですよ。人を愛するのに資源を使わなきゃいけないです。私たちに与えられているあらゆる資源を使って、資源を尽くしてって書いてありますからね。小出しにじゃないですよ、ちょっと使ってるじゃなくて。だから心を尽くして、知恵を尽くして、力を尽くしてっていうのはそういうことですから。人を愛するっていうのは、隣人を愛するっていうのはとても難しいことです。だから神様はそのことを私たちの人生の課題として与えられたんです。でもそれは単に心だけのことじゃないよと。しっかり頭も使う、そのために頭を与えてんじゃないかと。そのために頭あるんですよ。皆さん、皆さんの脳みそ何のためについてますか？何のためについてるか、神を愛し隣人を愛するためについてるんです。それ以外のためにあんまり使わないようにしてください。というか、それ以外のために大体いろいろ使ってますけど、そもそもあんまり使わなくなったら、そんなことないですね。それはまずいですけど、でも本当にあの人のためにどうしてあげたらいいかな、あの人をどうすれば喜ばせることができるかな、あの人は愛されているということをどうすれば分かってもらえるかなっていう時に、頭使いますよね、やっぱりね。考えますよ。考えたり調べたり学んだりしますよね。それが知恵を尽くすということだと思うんです。そして持っているものを、あらゆるものを、そう、愛を伝えるために使っていく。まさにイエス・キリストはその究極の形ですよね。キリストは命さえも与えられた。なら心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして私たちを愛されたわけです。で、そのことについては旧約も新約も関係ないと。それから新約と旧約の共通点はもちろん信じるということですね。ただこの信じるっていうのは、そのもちろんそのイエス・キリストを信じるって言った時には、心の中でそれを認めるっていうか、受け入れるっていうか、イエスっていうことなんですけど、それだけじゃないんですね。やっぱり従うということを含んでます。例えば最初の人アダムに神様が言われたことは何かというと、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう、この木から食べるなよと。その命令にアダムは従えなかったんですね。従わなかった。その結果、エデンの園を追われ、神様との交わりをそこで失うわけです、人類は。で、先週読んだヘブライの中に、昔の人たちはこの信仰の上に神に認められましたって書いてあるそのリストは、まあ、いちいちまた読みませんけれども、彼らは自分はこれはしんどいと思った、これは嫌だと思ったけれども、神の思いだからって言ってそれに従ったって書いてあるんです。だいたい神様に従う時っていうのは自分の思いとは違うんですね。そういうふうになってるんです。なぜかというと、人間は罪人だからです。私たちの思いは神様とずれてるんですね。だからよく言うように、罪とは的外れっていう意味ですから、神様が向かってる方向と私たちに向かっている方向は真逆じゃないんです。ずれてるんです。ずれてるんですね。そしてそのずれてる結果として、私たちはこうしたいと思っているけど、いや、もしかしたら神様はこう願ってるかもしれないということが、例えば祈りの中で私たちの心の中に思い浮かぶわけですよ。その時に、ああ、これは私にとってはしんどい決断だけれども、これに従いましょう。いや、これはやりたくないけれども、これに従いましょう。それが信仰ですよね。これが聖書の言う信仰なんです。 でイエス・キリストはその完成者なわけです。あの十字架に使われる前のね、あのゲッセマネのその祈りの中で、主よ御心ならばこの杯を私から取り除いてくださいと、御心ならば私はこれをやりたくない、十字架なんか行きたくない、死にたくない、あなたから見放されたくないと叫ばれた。でもあなたの御心だから従いますと言われたんですね。これが信仰ですよね。これが信じるということです。これが従うということです。それは旧約聖書においても新約聖書においても変わらないんですね。私たちもずっとそれを求められていくわけです。イエス・キリストを信じることによって神様との関係は回復してますから、もう安心してください、まあ、あとはまあどうなってももう大丈夫なんです。でもその与えられ、もし生かされているとするならば、その生かされているこの地上での生涯の中で、私たちは常にこの神様を信じるっていうことを決断させられていくわけですね。で最後に旧契約と新契約の共通点は、それは言葉っていうことなんですね。まあ一番最初に戻ると言ってもいいかもしれませんけれども、旧契約はまあ立法ですけども、新契約もイエス・キリストによって締結されたんですが、そのイエス・キリストによって締結された契約は言葉になりました。新約聖書になったんです、ね、最終的には言葉として私たちのところに神様は届けられたんですね。むしろそのために神は人間に言葉を与えてくださったんだと思います。何のために私たちは言葉を持っているのか、人と人とをつなぐため、そして人と神をつなぐためです。そして今私たちはこの新しい契約を新約聖書という形でこの手元に与えられている。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。この神から与えられた契約は永遠に変わらない。これが完成して2000年間一度も変わったことがない。一部も省略されたことも削除されたことも付け加えられたこともありません。これが何よりの証拠です。で最後にこの今年の御言葉を読んで終わりたいと思いますけれども、手元の第2の手紙の3章15節から17節ですね。この書物はキリストイエスの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え戒め、誤りを正し義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。この書物の目的が3つ書いてあります。この書物の目的、第1、キリストイエスの信仰を通して救いに導かれるということです。この書物を読むことによって、イエス・キリストはどういう方か、キリストイエスは何のために亡くなったのか、そしてイエス・キリストを信じるときに私たちは救われるんだと、罪から解放されて神のことされるんだということをこの書物によって私たちは知ったわけですね。2番目に、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え戒め、誤りを正し義に導く訓練をする上に有益だと。これは私たちを教え戒め、誤りを正し義に導いてくれるものです。聖書は私たちを教えてくれる。この世が与える知識にはほぼ意味がない。全くないというと勉強する意味がなくなるので、ほぼない。でもここには永遠に変わらない価値があるんですね。これが教えてくれるものは永遠のに変わらない教師ですね。これは教える、そして戒める、戒められなきゃいけないです。私たちは間違ってますから、すぐに間違うし、間違いからなかなか抜け出せない。間違ってることが分かっていても抜け出せない。いろいろ言い訳を考えて、でも私たちの誤りを正してくれる。聖書の話を聞いて耳が痛いことがあるじゃないですか。あそこやめてくださいみたいな、そこはちょっと避けてほしいみたいなね。そういう時こそ耳を開いて聞かなきゃいけないんですね。それは私たちが誤っているところだから、強制されなければならないところだからなんです。そして義に導いてくれる、本当に正しい、私たちにとって難しいことですよ。何が正しいかっていうのはね、 聖書の言葉によって私たちは永遠に変わることのない神の目から見た正しさに導かれていくわけです。そして3番目に、こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるんだと。私たちが神の技のために整えられるんです。この世の技のためじゃないです。神の技のために整えられるのにはこの書物、この聖書しかないんですね。この聖書の言葉によって私たちは救われ、そして育てられ、整えられていくんだということなんですね。まあ、最初に今年の、まあ、テーマの聖句に戻ったわけですけれども、何度読んでもですね、この言葉は私たちにとって大切なものだし、また何度でもリセットして御言葉に立ち返っていく必要が、ね、あるんじゃないかと思います。お祈りしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。あなたは私たちを信じて、あなたの方から私たちを信頼して、あなたのメッセージをこの書物に込めてくださいました。私たちがこれを開かなければ、あるいは私たちがこれを聞く意思を示さなければ、一切あなたの思いを知ることはありません。あなたは強制的に私たちを振り向かせることも、無理やりにあなたの教えを聞かせることもできたはずですが、それをなさらなかった。こんな罪深い私たちでも期待してくださって、いや愛しておられるからこそ、無理やりにではない、まさに戸の外に立って小さな音でノックをし続けておられる神様、あなたから与えられたこの教えを私たちは余すところなく、また避けるところなく、つぶさに学び、心に刻み、またここから教えられるものでありますように、その時に私たちは神のことされたことの喜びを本当に味わえるからです。神様、あなたのと一つになっていることの喜びがそこにあるからです。どうぞ、本当に限られた短いこの地上の生涯ですけれども、この宝をどうぞ土に埋めることなく掘り出して、これを大いに生かしていくことができるように、また新たな思いであなたの御言葉に取り組む年となりますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。